次に通告4番浜口正美です。
はい、こんにちは。4番浜口正秀です。まず安心して住める町づくり、戦争のない世界、小さな取り組みからとしてですね、今年は終戦から79年が経過し、毎年8月には各地で先の大戦で犠牲となられた310万人の追悼行事が行われています。日本は1945年8月15日、ポツダム宣言を受諾して連合国に降伏したわけですが、1931年の満州事変から約15年にわたる戦争は、軍人、軍属などの戦死者230万人、民間人の国外での死亡30万人、国内での空襲等による死亡50万人以上で、合計はおよそ310万人以上の犠牲をもたらしました。これは63年の厚生省が発表したものです。戦争の惨禍を二度と繰り返してはなりません。今日の我が国日本の平和と繁栄は、戦没者の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたことを片時も忘れてはなりません。私は戦後生まれで、戦前戦中の厳しい生活の経験はありません。世界では今なお戦争、紛争の絶えることはなく、2020年現在で56件に上るようです。このことによって、小さな子供から高齢者まで多くの戦争犠牲者が出ています。一日も早く平和が訪れることを祈るばかりです。さて、我が霊雲町も戦争によりお亡くなりになられた方々のご遺徳を忍び、坂瀬川、四季富岡、とろろに中魂碑が建立されています。そして数年前までは、各地区の慰霊碑ごとにご遺族を中心に地域住民が総出でお祭りをしておりましたが、近年この催しもなくなりました。四季の中魂碑には、戦没者芳名として西南の駅、日露戦争に始まり、品事変までの誤報、方面が刻まれております。その人数は300数十名にも上るようです。そしてこの中魂碑の側には、戦没者方面とされている方々のご遺徳、加えて戦争のない平和な世界の樹立を目指して、我が国の日の丸の国旗を掲揚することが大切ではないでしょうか。しかし、式の中魂碑の側には、慶応台は建設されていますが、その竿も設置さ、失礼しました。慶応竿も設置されていますが、肝心の慶応寺の紐の機能を果たすことができません。現場を確認され、我が国の国旗の掲揚がスムーズに行くように配慮すべきと考えますが、いかがでしょうか。過去に人口減少への対応と検証、県の施策、国内の自治体数は2023年7月1日現在で1700余りになるようです。このうちのほとんどの自治体が人口減少対策、地域振興策の充実に努めておられることでしょう。しかし、これらの問題を単独の自治体で解決することが可能なのでしょうか。熊本県は佐賀県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県と周囲を多くの県に囲まれ、人的交流や産業交流など優位な立地条件の中にあります。このような中で、熊本県は、すべての道は熊本に通じるをキャッチフレーズに、熊本県新広域道路交通計画を策定しておられ、その内容は、九州各県を結ぶ循環型高速交通ネットワーク、地域や拠点間を連絡する道路ネットワークの形成、熊本都市圏における円滑な交流ネットワークの形成、 災害に強い道路ネットワークの形成の4案のようです。この中に我々天草島民が、霊福町民が喉から手を出したい計画案が、地域や拠点間を連絡する道路ネットワークの形成、いわゆる90分構想です。しかし、この90分構想は計画立案から複数年経過しながら、ゆっくりと慎重に事業の進行が図られているようです。今年早々に能登半島地震が発生し、被害の大きな原因の一つに、避難路、救援路が不十分であったとされています。地域の活性化振興のためには、単独でなく隣接する仲間との連携が大事です。そのためにも、一刻も早い90分構想の実現が絶対なのです。これの実現にあたっては、天草市五稜の町中、そして二重の町中の改良も外すことはできません。さらに、霊北町に石炭燃焼火力発電所が立地していますが、これへの連絡道路として、これの終点を霊北町とすべきです。合わせて、新広域道路ネットワーク計画の中で、天草を囲むラインは、上島の八代天草市ライン、そして島原天草長島連絡道路が計画されています。私はこの島原天草長島連絡道路に加えて、世界遺産に指定された佐喜天主堂を経由し、長崎市へのフェリーを活用したラインの再構築を具体化させるべきです。そして幅広く、産業、観光等の振興を検証されてはいかがでしょうか。国道、本町に関連する国道は324号線と389号線でしょう。いずれも路面舗装は 100% となっております。表面に老朽化によるトラックや凹みのある状況や路面中央に湧水が見られる状況はありますが、ほぼ 100% の舗装が実施されているようです。しかし先の議会でも提起しました富岡西海岸の富岡港から円通じした交差点までの間、国道福井は若干狭いのではないでしょうか。大型車両が頻繁に行き来しますが、合わせて人の交通もあります。最悪事故が発生する前に検証すべきです。国道の道路構造基準に福井の規定はないのでしょうか。389号線の茅葺地区も現状は富岡区間と同じく道路福井が狭いと思われる区域があります。この区間の拡幅が計画されているとのことのようですが、着工予定工事期間はどのくらいなのでしょうか。令和6年5月に山際の大規模崩壊が発生しており、地域住民をはじめ文科省を通行される皆さんは大変不安がっておられます。関係者の不安解消のために早急に取り掛かるべきと考えますが、いかがでしょうか。県道本庁には地方主要道である県道本土霊北町をはじめ、御恩の一般県道が町民の生活基盤として大いに活用されています。しかし、いずれの路線もこれらの改良を実は 50% を下回っています。主要中央道として位置づけられている本土霊北線は、中尾集落までは一応の道路形態を保っておりますが、中尾集落から天草市境までの山間部は福井も2メートル前後で、路肩もアスファルト表層部の下に大きく食い込み、いつ路肩崩壊が起きてもおかしくない状況です。福力トロロ線も同様の形態が見られます。集落間の連絡道路としての位置づけが大きい本土霊北線との違いは、この福力トロロ線は町が取り組む産業、新興一次産業のうち農業の主要産物であるみかん園地と市場を結ぶ幹線道路です。これまで議会の中で幾度となくこのことを提起してまいりましたが、何らの対策もなされていません。比較的良好な状態のトロロ宮崎線もトロロダムの山川のり面に裂けたビニールシートらしきものが貼り付けてありますが、その目的効果は何でしょうか。町道の維持管理、令和4年度現在の町道の本数は387本で、総延長は 263.5km のようです。 何線の状況ということでなく、全体的にこれらの維持管理には一層の関心が必要です。先ほど建造の件で提起しましたが、橋道の状況は無残を極めます。町の過疎対策が十分に反映できないことから、産地部の住民は減少するばかりです。そしてこれまで家の周囲は、自ら行っておられた落石の除去や、路面にはみ出した草木の整理等の処分は放置されたままです。結果、側溝に溜まった土砂や腐った木のプルなどが堆積し、イノシシの餌場になり、ダニを落とすためのポタ場になっているようです。そして、側溝を使うことができなくなった路面水は、路面の低い方へ、路肩へ流れ出して、路面のアスファルト表層の路盤を占拠するということになり、その次は表層の崩壊につながることになります。山間部の町道で山の沢水の処理が不十分ということで、道路を横断する格好で土のうが置かれています。聞くところによれば、地元の方数名と町でこの方法を決定したということのようですが、市道と違い、公共の公衆用道路は全ての町民が利活用するものです。この道は一次産業の事業振興上なくてはならない道路です。対局に立った判断をされますよう提起します。道路の維持管理に体制を見直す時期にあるのではないでしょうか。先ほど申し上げましたように、人口は減少を続け、日常的な管理が厳しい現況を見据え、適切な道路管理に努めてください。若い世代の確保、若い世代の確保の施策の一つとして、一つにはこれまでの議会のために提言しております、学園都市構想を実現することです。検討するということは数回お聞きしましたが、それより前向きの具体的な言葉は聞くことができていません。人口減少に対する町の施策の一つとして、早急かつ具体的な取り組みが必要です。若い世代の確保の施策として、学園都市構想を実現することについては、県立学校では海洋関係の科目を有する天草革新高校、マリン校舎や特別支援学校のレオフェ支援学校、大学研究施設では九州大学天草臨海実験所など多様な教育機関がレオフ町に設置されています。町内小中学校の児童生徒、そして教職員を含めた交流や地域との関わりに力を入れ、霊北町への愛着をさらに促進できるように配慮し、霊北町への愛着が深まり、若い世代の確保に努めて人口減少対策を強化すべきです。令和6年度からの天草拓真高校、マリン校舎、魅力化推進事業、地域や小中学校、大学との共同による教育の推進に関する事業に取り組むとのことでしたが、その成果、効果、課題はどのようなものがあったのでしょうか。ところで、6年8月21日の新聞報道によれば、熊本県の木村知事は20日の熊本で働こう推進本部の会合で、一般事務や高校の普通化はいらないと発言されたとのことです。知事の発言の真意は測りかねますが、これから頑張っていこうと考えている対象者の皆さん、保護者等関係者のお気持ちはいかばかりだったでしょう。しかし、私たちの霊北町には、熊本県が管理する拓真高校が設定されていることは申し上げた通りでございます。知事の発言の本質は、一般事務や高校の普通科はいらないということではなくて、一般事務や高校の普通科と同じように、実業関係にも力を入れていくという意味ではなかったのでしょうか。先日、拓真高校実習船の熊本丸の出航式に参加した地元霊北中学校の生徒は、このことによって地元高校進学を視野に入れたという考えが示されていました。まさに木村知事の言わんとするのはこのことだったのではないでしょうか。今後も木村知事に寄り添って過疎の町霊北の脱却を図ってください。次、山間部等の水路の保全。令和5年版調整年報によれば、令和5年の米の作付面積は130ヘクタールのようです。町の全体面積が67平方キロメートルであることに比べ、 町全体に平地が少ないことを如実に表しています。また地形区分では小起伏の山地が全体の 67% を占めているとのことです。この山地は訂正します。山と山は山に訂正してください。が全体の 67% を占めているとのことです。確かに家の周囲や物事があった時のよその地区の周囲の景観、道路の通行中、小さな沢は至るところに存在しています。これらの中には、側面も底面も岩になっているところ、人工台の石に囲まれたところ、そしてこれらの沢が民家に隣接している、あるいは田、もしくは畑に接している、などの状況があります。山間部が多い地域で、当然沢の数も多いわけですから、これらからの水量も大量に流れ、降雨量次第では隣接する土地の崩壊を招く状況が作り出される箇所もあるのではないでしょうか。このようなことから本庁における山間部等の沢の数、水量の程度、これへの対応などをどのように考えておられるのかお尋ねします。以上です。
先ほどの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目、1番の戦争のない世界についてのお尋ねでございます。霊屋町におきましては毎年7月戦没者追悼式を開催するとともに、8月15日の終戦記念日にはサイレンを吹鳴し、黙祷により過去の大戦で犠牲となられた方々の追悼を行っているところでございます。ご質問の敷地区中耕費の国費掲揚代に関する件でございますが、この件につきましては以前より浜口議員からお尋ねがあっておりましたので、中耕費の管理をお願いしている敷地区遺族会と協議を行いまして、国費掲揚代の管理に関しましては遺族会でご対応いただくようお願いをしているところでございます。先日改めて遺族会事務局へ確認をいたしましたところ、今後修繕を予定しているとのことでございました。なお敷地区以外の他の地区も同様に中耕費などの管理につきましては各地区の遺族会へお願いをしている状況でございます。次に2項目目の人口減少への対応と検証でありますが、1点目の県の施策についてでございます。熊本都市圏と天草地域を90分で結ぶ90分構想の実現に向けて整備が進められている熊本天草幹線道路は、熊本県内の高速交通ネットワークを形成し、円滑な物流や人流、災害時における道路ネットワークの充実はもとより、産業や観光振興など、地域経済の発展に大きく寄与する極めて重要な道路であり、国及び熊本県におかれても重点的に取り組んでいただいております。昨年2月に開通した天草未来大橋においても、慢性的に発生していた天草瀬戸大橋周辺の渋滞が解消されるなど大きな効果が確認されたところです。現在国においては熊本宇都道路宇都三隅道路を、熊本県においては大谷の道路の整備に加え、令和5年度には本土道路2基が新たに事業化されるなど着実に整備を進めていただいております。町といたしましても、この熊本天草幹線道路の整備促進につきましては、関係自治体である熊本市、宇土市、宇城市、上天草市、天草市と霊北町が連携し、熊本天草間幹線道路整備促進規制会を設立しておりまして、早期の全線開通に向け、国土交通省や熊本県選出の国会議員などへの要望活動に積極的に取り組んでいるところでございます。本年度においても7月11日午前に熊本河川国道事務所、自民党熊本県支部、 公明党熊本県本部へ、同日午後には九州地方整備局への要望を行ったところであります。そして7月30日には国土交通省並びに財務省、熊本県選出関係国会議員へそれぞれ要望活動を実施をしてまいりました。また行政だけでなく地域を挙げての機運を盛り上げるため、毎年10月に熊本天草幹線道路の早期完成を求める天草島民集会を実施しておりまして、本年も10月19日土曜日に7回目となる天草島民集会が開催されることとなっております。次に県道本道逸話線二重地区の道路改良につきましては、天草西一町の非市町長及び議会議長並びに議会建設関係常任委員長で構成される天草地域国権道路整備促進規制会において早期事業化に向け、毎年熊本県及び熊本県議会への要望を行っているところであり、本年度も8月5日に促進規制会の総会を開催し、11月には熊本県知事並びに県議会への要望活動を行う予定となっております。また熊本天草幹線道路の霊北町までの延伸につきましては、まずは熊本天草幹線道路の早期完成を強く要望しながら、長期的な視野に立って関係機関からの情報の収集に努めていくとともに、現在事業中の国道389号トロロ地区区間の拡幅及び県道坂瀬川五稜線トロロ宮地岳線改良事業の早期完成のほか、福礼トロロ線改良事業の新規採択についても要望を行っておりますので、全体的な道路整備を見据えた中で検討してまいりたいと考えております。次に島原天草長島架橋建設による連絡道路に加え、長崎市へのフェリーを活用したラインの再構築についてでありますが、富岡模擬航路のフェリー最終港に関しましては、本年3月の第2回議会定例会における倉田議員からの一般質問にお答えさせていただいた内容と重複をいたしますが、令和5年4月16日告示、23日投開票の長崎市長選挙で初当選された鈴木市長が、新長崎ビジョンの中で持続可能で魅力ある街づくりの一つとして、広域観光を見据えた模擬天草間のフェリー復活検討を掲げられていることを受けまして、本年2月1日に私並びに総務課長、商工観光課長とともに長崎市役所を訪問し、鈴木長崎市長をはじめ街づくり部公共対策室の金原市長に ご対応いただくとともに、模擬町在住で長崎市議会議員の山口正義議員、同じく長崎市議会議員で旧逸田町五稜出身の山下岩木議員にもご同席をいただき、意見交換をさせていただきました。その中で古くから往来が盛んで、また文化の伝承も続けてきた経過等も踏まえた上で、今後さらに長崎市と霊北町を含めた天草地域全体で取り組む広域的な観光の推進と、長崎、天草、鹿児島の横断ルートの活性化を図る必要があること、 TSMC の進出や福岡都市圏へのアジア圏域からの観光客の増加をはじめとしたインバウンド需要の高まりへの対応として、長崎と天草地域双方の個性を生かした観光地を回るルート設定が必要であること、また元旦に発生した能登半島地震を教訓として防災や物流、海上輸送に関する対応が必要であることなどを確認するとともに、フェリー復活に向けては現在の航路の利用状況からも両市町間の交流をさらに活性化していくことで利用者の増加につなげ機運を高めていかなければならないことなど意見交換をさせていただいたところであります。合わせて茂木町在住の山口市議からは、長崎市における霊北町の認知度向上を図るためにも茂木地区をはじめ長崎市内でのマルシェの開催など観光物産の PR 活動をもっとしていただきたい旨のお話をいただきましたので、同日意見交換を記帳する前に 模擬地区振興センターを訪問し、模擬地域センターを訪問し、模擬航空連合自治会の池山会長、並びに模擬地区センターの草野所長にご対応いただき、今後の交流促進などについて意見交換をさせていただいたところでもございます。そしてこれを受けて、本年2月16日には、早速、模擬航空連合自治会より、池山会長ほか10名の方々にご来庁いただきましたので、霊屋町の状況をご説明するとともに、霊屋火力発電所や内田皿山焼き釜元、そして富岡城へのご案内をさせていただいたところであります。その後も、ペーロン大会を通じての交流をはじめ、昨日は模擬地区においてグランドゴルフ及びソフトボールの試合での交流を図ったところでございます。今後におきましても11月3日に開催予定の模擬ふれあい祭りへの出展や、年明けには模擬地区からお越しいただいてグランドゴルフでの交流を計画をされておりますので、その対応をいたしたいと思っております。このように両市町間の相互交流をさらに活性化していくことで、航路利用者の増加につなげ、フェリー復活に向けた機運を高めてまいりたいと考えております。次に2点目の国道についてでありますが、国道324号の富岡港付近から円通寺下交差点までの区間につきましては、毎年県へ要望を行っており、今後も引き続き要望を行ってまいります。また国道の福音等の基準についてでありますが、国道の幅員や車線数は道路法及び道路構造令により規定が設けられておりますが、適用にあたっては交通量や設計の速度、沿道の状況や周辺の道路ネットワークの特性などにより決定されるため、道路ごと箇所ごとに幅員車線数にばらつきがあるものでございます。国道389号茅野木地区の拡幅工事につきましては、今年3月に公有水面埋め立て許可がおり、今後工事に着手される予定とのことです。また本年5月に斜面崩壊が発生した箇所は、県において崩土の除去、仮設防護柵の設置、モルタル吹き付けによる崩壊斜面の表面保護などの応急対策工事が完了しております。今後本対策に向けた測量、詳細設計業務及び地質調査業務を鋭意進めておられ、一日でも早く工事着手できるよう事業を進めているとのことでございました。次に3点目の霊屋町管内の県道につきましては、現在坂瀬川御稜線、浦港区及びとろろ宮地崎線、鈴松港区の改良工事及び本土霊北線中通地区の速攻整備工事が実施されております。議員ご指摘の本土霊北線及び福礼とろろ線の整備につきましては、今後も引き続き意見要望を行ってまいります。またとろろ宮地崎線については、乗り面のモルタル吹き付け工が施工されておりますが、施工から長年が経過し劣化が進んでおり、中断ほどの位置に複数のクラックが発生しております。これは先ほどの高戸議員のご回答、質問でもご答弁した通り、クラックからの雨水流入防止のため、県の方で、ブルーシートを設置しておられましたが、そのシートが劣化し破けている状況でございます。本件については県に対し対策法の要望を行っておりまして、県からはまず乗り面クラック部分の補修を行い、今後乗り面の詳細調査に取り組んでいきたい旨の回答をいただいております。今後も霊屋町管内の県道における道路改良、路面や路肩の補修及び乗り面保護対策などにつきましては、引き続き要望を行ってまいります。次に4点目の町道の維持管理につきましては、国権の補助事業などを活用しながら、舗装補修や改良工事、乗り面対策工事、橋梁補修など優先順位をつけながら順次実施しております。また道路パトロールや地元住民からの情報などをもとに、路面の清掃や除草、側溝の土砂撤去などを行っておりますが、限られた人員や予算の中で残念ながら十分に行き届いているとは言い難いのが現状であります。 また彫像に土嚢を設置している箇所につきましては、あくまでも土嚢は応急的な処置でありまして、今後応急的な形での対応を行う予定としております。今後は必要予算の確保、道路パトロールの強化などにより、より一層努め、彫像の適切な維持管理を図ってまいります。次に5点目の若い世代の確保についての、令和6年度から実施している天草拓真高校マリン校舎魅力化推進事業等の成果、効果、課題につきましては、まず生徒を全国募集する地域未来留学事業には、今年度熊本県内からマリン校舎を含む5校が参画したと聞いております。生徒募集のためのイベントとして、オンラインではテーマ別学校説明会を5月から10月までの6回実施するとともに、7月にオンライン個別相談会を実施しております。また対面では6月29日30日の両日、東京都内で開催された地域未来留学高校進学フェス in 東京2024にマリン校舎生徒2名、教諭2名、町職員1名が参加をいたしました。事前予約した来場者数は2日間で588組あり、各校ブース1校あたり平均 29.6 組の中、マリン校舎が44組100名の来場があったとのことでございます。時間帯によってはひきりなしに説明に追われ、海洋科学科栽培食品系について多く質問が寄せられたと報告を受けているところであります。また来訪者向けに後日体験入学の案内メールを送信し、7月28日のマリン校舎体験入学にはオンラインで2名、大分県と岡山県から参加があったとのことであります。今後の課題としては、本制度を利用して入学する生徒の受け入れについて、寮の部屋の確保などをどうしていくのか、また SNS 活用の充実と継続、職員の協力体制の構築、関係機関との連携強化が挙げられます。次にマリン校舎と九州大学天草臨海実験所との交流につきましては、5月18日、富岡海水浴場において、海に特化した公益財団法人、タラ・オセアン・ジャパン主催で、九州大学天草臨海実験所の協力で開催された海洋教育イベントに、拓真高校マリン校舎のアクアサイエンス部の生徒が参加をしております。また、九州大学天草臨海実験所からは、このイベントの定員に余裕があるということで、町内小中学校へもご案内をいただきました。当日は海岸清掃やマイクロプラスチックの採取、その後、九大天草臨海実験所に場所を移し、海の問題のセミナーや生物観察などに取り組んでおります。今後、2学期以降に生徒と学生の交流について取り組みを行う予定となっております。また、マリン校舎と町内小中学校との交流につきましては、小学校では7月2日に富岡小学校5年生がマダイと車エビ放流を富岡海水浴場で体験、9月にはマリン校舎生徒が小学校で講話し、児童が学ぶ意味や自分の将来について考える機会とする取り組みが富岡小学校とトロール小学校で行われる計画であります。中学校では5月8日の熊本丸出港式に3年生全員が参加し、先ほど浜口議員からも、ご披露がありましたけれども、体験した生徒の感想文が5月27日の熊本新聞読者の広場若者コーナーに、地元校の魅力執行式で実感と題して掲載をされたところであります。夏休み期間中は7月24日に生徒と保護者を対象とした熊本丸体験公開を実施、7月31日にはマリン校舎で料理教室を開催し交流を深めております。このほか中学校とマリン校舎の管理職による意見交換会も1学期に行われ、相互連携の強化が図られております。町内小中学校の児童生徒は現役高校生との交流活動を通じて、自らが自身の未来像を想像するとともに、地元高校の魅力を 再認識する機会となったものと考えているところであります。次に地域資源活用につきましては、観光分野で普通科総合コースの生徒が動画サイト YouTube にマリン校舎公式チャンネルを開設し、霊屋ジャット祭や学校行事などの動画をアップし、情報発信に取り組んでおります。今後、町とマリン校舎のホームページにお互いバナーを貼るなど、さらに連携を強化しながら町の PR に取り組んでまいります。また水産分野では、肥後銀行の環境保全団体で県内の水と緑と海の保全活動を継続的に支援している公益財団法人肥後の水と緑の愛護基金と連携協定を今後結び、マリン校舎のアマモ研究活動に対して備品の助成や研究者の派遣など研究活動を支援する話を進めております。マリン校舎の生徒たちが地域の課題を題材として学び、学びや体験、こういった学びや体験活動を通じて公共の精神や愛嬌心を身につけ、これからの社会を生き抜く力の成長へつながるものと考えておりますし、ぜひ将来には霊屋町にで生活をし、霊屋町の町の振興のために活躍をしてくれればというふうに思っているところであります。このほか地域向けには7月20日霊屋ジャット祭で熊本丸体験公開を行い、学校だよりを毎月町内各家庭へ配布し、学校行事を紹介しているところであります。なお霊屋支援学校におきましても、町内小中学校5校およびマリン校舎数家との交流学習が継続して行われております。県立高等学校の現状につきましては、県教育委員会において本年4月24日に県立高等学校の現状と課題を踏まえつつ、今後の県立高等学校の在り方および取り組みの方向性について検討するため、県立高等学校在り方検討会を設置し、これまで2回の検討会が開催をされているということでお聞きしております。今後県内24カ所程度で地域意見交換会も予定されております。天草拓新高校マリン校舎魅力化推進事業の実施にあたりましては、検討会の審議状況を注視しつつ、マリン校舎との連携を深め、情報共有を図りながら引き続き魅力化の推進に取り組んでまいります。次に6点目の山間部等の水路の保全についてでございました。まず霊屋町には河川が72本、うち県管理河川が4本、町管理河川が68本ございます。これらの河川については、それぞれ県および町で管理を行っております。また法定外公共物にあたる水路についても町所有であり、町で維持補修等を行っております。しかしながら、それ以外の川および沢などにつきましては町では全容を把握できておりません。しかし山間部に多く存在する沢等の中には、先ほどお話をした町管理の河川や水路である場合もあるのではないかというふうに考えますので、課題を抱えた水路などがございましたらご相談をいただければ、地籍の確認および災害事業や町の山彦事業など既存の事業で対応できないかも含め、個別に対応させていただきたいと考えております。以上、浜口議員のご質問に答えさせていただきました。
まずは戦争のないとか小さな取り組みの項目の中で、地球の中古輸入の経由代はどのようになっているのか確認されましたか。
今回のご質問をいただきまして、遺族会の事務局の方に、確認をしたところ、省庁答弁の方にありましたが、今後修繕を予定しているということでございましたので、まずといたしましては、管理を、お願いしている立場から、現場の方の確認はしておりません。修繕の予定がない場合はですね、当然見に行ってですね、今後どういう対応をすべきかという考えの中におりましたが、今回は修繕するということでしたので、現場の方には出向いておりません。
慰霊塔の設置のイメージから
なぜそうしているのか、そういう方々に対してその気持ちを表しているのか、それは全然なされていないですね。やっぱりこの件は昨日今日に言ったわけじゃないわけですよ。先ほど教授の答弁にもありましたように、約10年くらい前からこのことは言う、もちろん提言しています。にもかかわらずそういう態度で、いいんでしょうか。
福祉保健課長、
先ほども、答弁の中でもありましたが、町内のですね、各地区の遺族会の方に、中古の祈祷の管理についてこれまで、お願いをした経緯がございます。ですから町が関わって、同行するというのはですね、考えておりませんので、今後もですね遺族会の皆様の方で、管理をお願いしていきたいというふうに考えております。
はい、
そうなんですよ。式典等々で町が挨拶するあの言葉っていうのは岸さんだけなんですか。そんなことでいいんですか。
福祉保健会長、
はい、連続町におきましては平成20年度から、連続町の合同での、戦没者追悼式、ここではあの宗教色をなくすという目的でですね、こういった、戦没者追悼式を、開催させていただいているところでございます。平成19年度までにはですね、町内の各地区ごとに、はい、町の職員も関わってですね、中根寺の清掃等にも協力をしてきた経緯がございます。以上です。
はい、浜口正義君。
ちゃんと上手に答えてくださいよ。私はあの、中根寺、まあ、当然中根寺の管理の中に入ってくるわけでしょうけども、その、慰霊といいますか、慰霊といいますか、もう皆さん方に、追悼するという意味で、その国旗、そのこと最初の冒頭の質問の時言いましたよね。やっぱ国旗上がって、国旗の、多分、その、なんか、中古品に祀られておられる方々は、私の想像ですが、日の丸の旗を手に持って、敵の弾に当たって、おじい命をなくされた。そういう重要な意味があるんです。あれ、今のは、私たちの考えている国旗とか天皇陛下とかいうことと違って、こういう戦中、戦前はですね、多分私は来ておりませんでしたけど、そういう感じはあるんじゃないかと思うわけですよ。だからそういう気持ち、そういう状況は、多分この追悼式とかそういう話の中で、省庁の意見、あるいは県知事の意見、あるいは総理大臣の意見として、出されるわけでしょ。だったら、それに発言した、その内容に伴うような行動をすべきですよ。
福祉保健課長、
何度も同じ回答になりますけども、
同じこと言うな。
はい、わかりました。
はい、
浜口の最後、
まあ、そういうことでですね、非常に、悲しい、取り組みの状況を聞かせてもらいましたが、やはり、これは遺族会に任せたから俺たちは何も知らんと、そういうことじゃないんですよ。やっぱり遺族会も行政も同じなんですよ。ですね。そして遺族の方も一緒。それで今後の町づくりに努めていこうという。また先輩方の先人の意見を聞きながら町づくりを作っていくんじゃないですか。先に話が進みませんので、次に進みますが、県の施策の中でですね、水中根構想は天草地域だけが取り残されています。それこう天草地域への施工は海を渡るなどの条件が厳しくて、このことによって予算の積み上げなど様々な難題を抱えられているのではないかと予測はしますが、本日の早急な取り組みじゃなくてですね、早急な完成こそが天草地域の過疎脱却につながることはみんな考えているんじゃないですか。私たちの孫や子の幸せのためにも、このことに対する県の早急な取り組みを強く要求され、天草の過疎化脱却に全身全霊で取り組みされることを期待します。回答できますか。
はい、
どうぞ。
はい、
あのこの玉造り3000ドルの早期完成につきましては、浜口議員おっしゃった通り、私ども同じ気持ちでございます。先ほどもお答えしましたけれども、近隣自治体と力を合わせながら、取り組みを行っているところでありまして、今後引き続き、この予防活動をですね、固めまして、できる限り早期に完成できるように努力をしてまいります。
はい、浜口正義です
。で、まあ、よく出る話が、どこどこに着工したとかですね、4億円増えたとか、5億円増えたとか、そういう話をされます。しかし、それじゃ、このちょっとかを貸し取るだけなんですよ。要は、道をつないでしまわんのダメですよ。どこどこした人ですね。やっぱそういうことで、今後の取り組みにはそこら辺のところを積極的に発言していただいて、一刻も早い完成をお願いしたいと思います。まあ、これは国の事業ですので、町でどうもできないかもしれませんが。次は新広域道路ネットワーク計画の中でですね、島原、浜草、長島、連絡道路が計画されていますけれども、私はこの長島を渋谷から世界遺産の砂丘集落、下田温泉、そして蓮華寮湖発電所、海中公園、吉田城からの展望、そして富岡港からのフェリー、それで長崎へ渡って福岡へ行く。この路線をですね、生かすべきと思うんですよ。で、一つは渋谷から下田まで、狭いトンネルとか、急カーブがありましたが、あれが随時改善されています。で、近年中にはもう、完成してしまうのではないかというふうに思うわけですよ。それ、これをお抜け、手術をするとすればですね、また、陸の部分、後ろから温度、お抜けの部分は、陸部は改良されていますが、西海岸の道路の方が観光施設と道路を相まみえた形での、位置づけができるんじゃないかというふうに思いますので、そっちの方にコース、変えるんじゃないですね。そっちの方のコースも、西海岸のコースも加えた中で、この計画を進めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
はい。それでは、はい。それでは、まあ、お答えをした通りなんですけども、第6位、広域観光のですね、必要性を長崎市長も伝えておられますし、私もそう思っております。そういったところで、長崎から浜松、そして鹿児島を結ぶ、この西海岸のルート、こういったものをですね、拠点づくりをしながら、それから、この道路の整備を進めながら、広域観光の推進と、地域の活性化を図っていければというふうに考えておりますので、今後も関係、市町とも連携をしながら、取り組みを強化してまいりたいと思います。
はい、浜口正義。
国道についてはですね、西海岸の 3.4 号については大型車両の通行も増えているので、まあ、繰り返しになりますけどもね、毎年要望し、毎年県に要望して、定期して毎年県に要望しているという回答ですけども、何を、どう具体的な回答をしているのか教えてください。
どうかに回答。
国道324号線の富岡港付近からですね、延長した付近までの、まあ、列車線と立っている区間ですけれども、一応毎年県に要望しているんですけれども、一応県の方もですね、町から要望している、まあ、箇所といいますか、それが複数ありましてですね、で順番にというわけでもないです。重要性とかも、検討の中に入れながら、県の方でも順次、整備をですね、進めていただいておりまして、今は、その389の拡幅もありますし、まあ、324号の交通不快から高くなる対策もありましてですね、ちょっと今、すぐ、この、申し上げてます箇所にはちょっと着工にはなってないんですけれども、一応全体的な整備の状況も含めまして、引き続きその富岡の部分の拡幅もですね、県の方に強く要望していきたいというふうに思います。
はい、浜口正義。
建造についてですが、本堂霊園はですね、中尾集落から天草市じゃないまでの山間部の会場を、今日の当初の質問の中では、要望といいますか、提起したわけですけど、そのことについては何も回答はないんでしょうか。
どうかありましょう。
中尾のですね、本土霊屋線、中尾地区の、まあ、福音も狭くて、道路も深まる場所に質問してはですね、ちょっとまあ、こちらも先ほどの国道と稼働局もあるんですけれども、まあ、いろんな県道の、改良工事が今現在ですね、やっております中で、まあ、その本土霊屋線についてはですね、私たちの方も、書面による要望というのにはまだ挙げていない状況でありまして、他の箇所の進捗も見ながら、この本土霊屋線、中尾地区の部分もですね、書面の要望にも挙げながら、引き続き県の方にですね、要望していきたいというふうに考えます。
はい、浜口の渡辺。
この件もですね、当初、中古品の例でお尋ねしましたように、ここの県道中尾のから天草市境までですね、一回現地に登ってみてください。カーブが急だ、そこから道路の地盤も勾配も急ですね、そこで含みましてないということがありますので、そういうことで、ぜひ現場を見てから取り組んでほしいと思います。それから、福利トロロ線ですけれども、これも繰り返しになりますけれども、町が主要政策として掲げている中産業のですね、まず、具体的に名前を挙げると、轟みかん園から、町の JA とか、そういうところまでの運搬道路です。やっぱそこで、そこにずっと要望していますけれども、道の状況は全然変わりません。でやっぱそういう意味ですね、ガードレールを立てるとか、せめてですね、そういうふうな、具体的な対応してほしいと思います。道路見当たり線のビニール片ですけれども、ビニール片がくっついているのもですね、私はもう複数年ずっと提案していますが、なんか四角、きれいに四角塗って片付いたとかなんとかじゃなくて、もうまさにしつけたみたいな感じですね。まあ、汚れをしつけたとか、そんな感じです。ね、そういうことで今なっています。で、今日説明の中でですね、のり面吹付工屋の薄い流入防止の劣化対策ということのようですけれども、もしそういうことであるならばですね、この山地区には200人余りの住民が住んでおられるわけです。そういう方、皆さん方の、この民の住民の安全、安心の確保のために、直ちに何らかの対応されるように強く要望すべきと思いますが、いかがですか。
どうかありません。
県道トロの宮崎線のトロの川の上流のですね、乗り面のクラックの件なんですけれども、これは県の方にですね、これはもう実際に書面で何年も要望しているんですけれども、なかなか対策法が実施していただけないということで、まあ、改めてですね、県の方に詳しい内容を聞いたんですけれども、前回、県の方は最初、町からの要望を受けて、前回の工事をですね、大規模なといいますか、それをちょっと検討されていまして、予算の要求もされてたそうなんですけど、なかなか予算がつかない状況の中で、まあ、今回の町からの最後の改めての要望を受けまして、クラック部分のですね、部分的な補修をまず先に、これ早い段階で、まあ、ちょっと何年度、今年度中とか来年度とかっていう、その具体的な期日まではちょっと答えがなかったんですけど、まあ、早い段階で部分的な補修を行う。でその後、のり面全体のですね、詳細調査を、に取り組んでいくというご回答でしたけれども、まあ、ブルーシートがですね、おっしゃるように破れてしまっておりまして、これはブルーシートの上に、現地でこう、よく見ますと、金網ですね。ブルーシートだけだと風で仰いで、やっぱすぐ簡単に剥がれてしまうでしょうか。金網もかぶせてあ った形跡があるんですけれども、それもまあ取れてしまっているような状況になりますので、ちょっとこの、まあ、クラックの修繕ができるまでの、まあ、薄いの流入防止ですね、これについてはちょっと具体的に検討、話をしておりませんので、ちょっとそのクラックの補修ができるまでの間の応急的な処置として、再度、まあ、ブルーシートになるかどうか分かりませんけれども、雨水の流入しないような措置を、お願いをしていきたいというふうに思います。
はい、天口
さん、ちょうどの1時間についてですが、どのような設置は応急的のとのことですけれども、ここはですね、道路に、縦に道路が設置してないんですね、横にしてあるんです、横断してあるんです、全幅にあたり、道路が設置されているため、車の通行不可能ですが、状況は現場を見ておられますか。
はい、
状況。
今の土間の設置場所につきましては申し訳ありませんが、まだ確認をいたしておりません。
はい、天口正です。
これですね、応急的ということなんですけれども、いつまで、いつ頃までを予定しておられますか。
土木管理課長、
これ私の方もちょっと現場に行った時に、そのよくこの道路をですね通られるという方々のうちのこう何人かとお話もさせていただいたんですけれども、やはりまとまった水がその砂糖を流れてきて道路を、まあ、荒らすというところで、それがその暗渠も入ってはいるんですけども、おそらくサイズが実際の水量に対して足らない状況で路面を流れていく、その路面もすると下流に至るまでですね流れていって、道全体がちょっと水路みたいな形でどんどん潜伏が進んでおりましたので、まあ、その地元の方々と話したところで、ちょっとなかなかそのいろんなこれ他の緊急的なところもある関係で、すぐ予算が、恒久的な形を取る予算がですね、ちょっと厳しいという中で、とりあえず土のを並べて、その水をかわしてほしいと。で、それはもう自分たちが通るときは、そのまま取って、通るのでということで、その話し合いの中でですね、今の道路の処置をしております。で、まあ、現在、土木管理課の調度関係の修繕の予算で、修繕を行いたいというふうに、まあ、今年度行いたいということで、予算のこの全体的なですね、他の箇所とかと、を見ながら、ちょっとこう今要するにこうなんですかね、優先順位じゃないですけど、そういう形の中で少しこうちょっとある他にちょっと緊急度の高いところがあって、ちょっとこう時間がかかっているという状況がありますので、今年度もし今年度予算が確保できなければ来年度予算に要求をして修繕を行いたいと思います。
私が言うまでもありませんけれども、道路は私たち町民の生活になってはならない施設ですね。この主要な施設の道路の全面に土のうを作って、そこで、水も来ないのかもしれませんけれども、車もどうなってる、それで道路なんですか、道路の管理者のいわゆる施工法なんですか。私はですね、そうですね、この四季漁港道路、マグロ道路を作られたときですね、西部の東目線に接続したときに、東目線がもう施設の道路ですね、それ約30センチぐらいまさかと。たまがりました、この冷蔵庫町の公共土木の技術のですね、レベルの低さに。作ってみればわからんというか、そんなことがありますか。まさにこの水路線の土の設置もこれと同じような気がします。まあ、試験ですけども、レベル町の公共土木技術のレベルアップに努めてください。それから、道路見合わせ線が通行止めにされていますけども、目的は何なんでしょう。
どうもありがとう。
ラル線というのはトロロ法のあのサブタのところでしょうか。
ビラバス線、
ビラバス線、
あそこんスタンドからにトロロ法の海岸道路みたいな感じになると、
あの宮越線のその、まあ、通行止めといいますか、サブタを占めている箇所はあそこが終点でありまして、ちょうどの終点ですね。で、あの高潮対策として普段はサブタが、普段といいますか、そのサブタが設置できるような構造になっているんですけれども、あのこの間の南海トラフ地震のこう地震注意の中でですね、改めてこのサブタ、その陸港といいますか、その海岸で、空いている箇所ですね、パラペット、護岸等が空いている箇所の取り扱いということで、県とも話をしたんですけれども、やはりその、まあ、高潮対策、それから地震の時の津波対策として、やっぱり基本的には常時締めとく姿が、まあ、本当であると。で、どうしても管理が必要な時に、それを取って、またその、必要なその作業が終われば、サブタを設置するということで、まあ、私たちもその考え方になりまして、今現在はサブタの方を締めて、まあ、常時締め切った状態ということにしている。
浜口またし
てる。これ、質問に答えてはあんたらですか。私は、醸造の通行止めが何で通行止めなのかっていうことですけど、別にサブタもどうも聞いてないんですけど、まあ、ちょっと限られた時間の中でですね、尋ねようとですけど、そこら辺は、ちょっと答えてください。
じゃあ、その辺の答弁をもう一度お願いします。
通行止め
を
しているかどうか。
どう
も
管
理会長。町として通行止めと今言いました終点のところのサブタを閉めている以外、通行止めというのは処置は取っていないと理解しています
。はい、浜口真内
です。要するにですね、町が何もしないとですよ、現場には通行止めの表示がしてあります。僕はですね、時間がありませんので次行きますが、山間部等の水路の保全の中でですね、課題を抱えた箇所は知らせてほしいということでしたので、まあ、かなり連絡を持っておくんですが、そのうちに3件、西川地にですね、民家の外横を通り、西川地側へ流れ込んでいました。長崎山、三河山から流れてきた水が町道の下をくぐり、民家の横、そして国道の下をくぐり、長崎山の海岸へ流れています。です。これは水路の周辺は人造台の石に囲まれて、それから小川地、人家と水田の間に水路が流れています。小川の整備が不十分です。それからですね、合わせて山間部のいわゆる川の調査、調査は非常にですね、難しいことであろうということは理解できます。でそういうことですが、防災林業振興の立場から町が重点的に取り組んでいるデジタルシステムやドローンの活用で、まあ、完璧とは言えないと思いますが、一定の成果が見られるのではないかというふうに思いますので、町民の人命と財産を守る立場の首長として、何らかの対応すべきではないかと思いますが、いかがでしょう
か。どうもありがとう
ございます。具体的にちょっと箇所を挙げていただきました。それから長崎山の小川地についてはちょっとまた改めてですね、はっきりした場所を教えていただきたいというふうに思います。それから山間部の水路等の把握にですね、まあ、GIS でありますとかドローンを発表したらどうだということですので、ちょっとまあ機器が入れる場合にですね、ドローンでなかなか地形がわからない部分もありますけど、 GIS の中にスケール等もこう見れるようになってますので、ちょっと研究をさせていただきます
。はい、浜口真理
です。ちょっと順番が逆になりましたが、若い世代の画像の中でですね、学園都市構想を、まあ、提起してきたわけですけれども、今回の質問の中で初めて具体的にやっていることが、知らせてもらいました。諸々の活動に敬意を表したいと思います。これ合わせてですが、昔、あそこには九州大学の水族館がありましたけれども、その水族館を新たに作るというようなことはいかがなんでしょうか。だから、木村知事に対して寄り添った町、知事に寄り添って町づくりを していくべきというふうに提言しましたけれども、このことについては何も宗教の考えはありませんが、どうなんでしょうか。
はい、救済の実験所の前のですね、その水族館といいますか、それについてはちょっと、今、現在ちょっと私が今どうなっているのか承知しておりませんので、一応確認をさせていただきたいと思いますし、もしそれぞれのであれば、救済のことも共有しながらですね、今後の小中学生との交流に生かしていける施設ではないかというふうに考えますので、一応確認をさせていただきたいと思います。それから、木村新知事との、連携という形になりますけれども、当然ですね、木村新知事におかれては、全体の振興を図っていくというお気持ちを持っておられまして、特に、県内地域、天草地域についてもですね、それぞれの地域の特性を生かした町づくりを県も協力していくということで、お伝えをいただいておりますので、きちんと、知事とのですね、協議を行いながら、そして県の支援もいただきながら、町の振興施策に取り組んでまいりたいと思っております。
はい、
浜口正です。
またちょうどに戻りますが、ちょうどがですね、これもどこということはありませんけれども、全体的に側溝蓋が緩んでいる。それをもう車が通ればガラガラ音がする。それで吹き鎖線にはブレーキング、横断ブレーキングがあるんですが、これは金属なもんでですね、音が高いわけですね。カーンというような感じがします。これ私もたまたま通り合わせた時に、これはもう寝取られんばいっていうことで感じる。場所もありますので、よく現地確認をされて、住みやすい町づくりに努めてほしいと思います。終わります。
はい。これで浜口正秀君の一般質問を終わります。